シリンザキストリーム。どうも、新崎でございます。というわけで、新崎ストーリーも始まりましたけれどもですね、冷やし中華始めましたばりにね、僕もね、アレグラを始めましたよ。ついにね、まあ、花粉症がね、もう、まあ、去年からデビューしまして、で、まあ、最近ちょいちょいもうそろそろ来てるなっていうのが、こう、鼻センサーがね、もう、敏感に察知してたんですけれども、ついにね、これちょっと来るな、もうやばいなっていうので、で、もう、アレグラを買いに行きまして、なんか、花粉症になる手前、花粉症が始まるちょっと前ぐらいから飲み始めるのがいいっていうのを、まあ、聞いたんで、まあ、飲み始めたんですけど、もう手遅れかもしれませんけれどもね、ちょっとね、本当もう、ここ最近なんて言うんでしょう、まず、まあ、花粉症は花粉症なんですよ。で、それプラス、その、前にね、ちょっとお話しましたけれども、ドライノーズっていうのが乗っかってきて、まあ、これがだから花粉症が原因でなったのか、その、ドライノーズが原因で花粉症になったのかとか、その辺もよくわかんないんですけど、ドライノーズがとりあえずあって、そこに花粉症がまあ乗っかってくるみたいな感じに、まあ、なっているわけですよ、今はね。で、ついでに言うと、ドライアイ、ね、ドライアイがありまして、もう目がね、もうしょぼして、右目なんか常にちょっとピクピクしてる感じで、まずとね、仕事でもパソコン見たりしてますから、もうそれでもうすっごい目がピクピクしてるんですけど、で、その、まあ、花粉症の対抗策としてはアレグラですよ、飲んでるんですけど、まあ、ドライアイの対抗策として、まあ、CM でね、なんかこう、ドライエイド EX っていうのが、目薬があって、で、それがなんかその、なんて言うんでしょう。もう高粘度というか、そのすごいなんかもう、普通目薬ってサラサラしてるけど、それがもうなんかもたーっとしてるというかね、なんかこう、目に張り付くみたいな感じの。で、もう、ドライアイにいいですよっていうので、まあそれちょっと買って試してみたんですけど、まあこれがね、まあ、いいんですよ。すごい目が、潤うのはいいんですけど、常になんかちょっと涙目なんですよ。だからその、要は涙を補填しているような感じになるので、その、なんて言うんでしょうね、常にちょっと、お前、何振られたみたいな、その、お前振られたみたいな感じの状態になってて、だから今日も会社で、その、ドライエイド EX させてたら、なんか、 目、なんか、大変そうやねって言われて、何がですかって言ったら、目、なんかすごい、潤んでるよって言われて、いや、これちょっと、目薬さしたから、潤んでるだけであって、別に、なんて言うんでしょう、花粉症とか、誰かに泣かされたとかないんですけど、みたいな話をしてたんですけどね。まあ、そういうのがあって、まあ、聞くんでしょうけど、なんかこう、なんて言うかな、すごい、使いどころに困るというかね。あと、なんか、ドライ、その、高粘度であるがゆえに、すごい、まぶったとかが、すごい、こう、開きにくかったりとか、あと、ちょっとこう、目薬ってちょっと漏れるじゃないですか、その、まぶたの、その、際とかに、まつげとかについたりするじゃないですか。それをほっとくと、結構カピカピになって、それを拭き取るという作業が結構大変になったりとかするんですけど、まあそういうのを使いながらね、まあちょっとまあ、なんとか乗り切ろうと思ってやってるんですけど、まあ最近こういろんなところにね、異常をきたすなぁと思いまして。まあ体にね、どんどんどんどんガタが来ている。まあこんな話もね、もうあれですけどもね、ほんと、まあ通勤の時に普通に歩いてて、左足に違和感を覚えるっていう、これね、もう、普通に、まあ、ちょっと早歩きしたぐらい、ちょっと早歩きしたぐらいで、なんていう、左足に違和感みたいなね。まあ、スポーツ新聞でやったらもうね、新崎選手、左足に違和感みたいな感じの、まあ、そんな感じなわけですよ。もうだからもうね、いろいろなところにね、もう、ガタが来る、ね、そんな、ね、春が来ようとしている。春が来ようとしていると言いますけども、もう最近まだ寒いですからね、ちょっとどうなってるのかなと思うんですけどね。いやー、まあそんな中ね、まあ収録をしておりますけれどもですね、まあなんて言うんでしょうね、いろいろ、まあ春先になってこういろいろ思うこともまああるなっていう感じですかね。なんかまあ、その体に異常をきたすけれども、心にもなんかこう、なんかね、こう、いろいろ考えることあるなっていうのはあって、まあ、世界ふれあい街歩きっていうね、番組の話を、まあ、この間もしたと思うんですよ。世界ふれあい街歩きっていう NHK のその旅番組みたいなのあるんですけど、それのナレーションは田畑智子さん一択だっていう話をしたと思うんですけど、まあ、そのね、まあ、田畑智子さんがナレーション、まあ、僕の中で世界ふれあい田畑智子なんですけれども、その番組をね、まあ、この間もちょっと見てて、まあ、田畑智子さんがね、フランスのコルマールという場所をちょっと、旅をしてたわけです。で、それをちょっとまあ見てると、まあ、なんて言うんでしょうね、その、普通に、こう旅行してて、ああ、いいなとか、すごい、ああ、こんなとこ行ってみたいなとか思う気持ちとかもちろん、芽生えるんですよね。ただ、なんて言うんでしょうね、その、やっぱり、世界ふれあい街歩きって、その、醍醐味っていうのは、なんかその観光地とかじゃなくて、そこに住んでいる人たちを、なんて言うんでしょうかね、まあ、描くというか、その、撮っているわけですよ。だからその、街の生活みたいなのがすごくこう出てくるんで、まあ、例えば、この間で言うと、まあ、そのコルマールという街に、まあ、長期滞在をして、そのコルマールの街並みを、その、描いている画家さんがいて、っていうので、なんか、見るかいみたいな感じでこう、見たらですね、こうずっと街並みをパノラマ風景みたいな形で何枚にもわたって描いてて、で、そこの、なんか、通りすがりのおじさんとかが、ここ俺の店なんだよとかって言ったりとかしてる風景とか、すっげえいいなとか思ったりとか、その、なんでしょうね、その、まあ、その街で、そのホットワインを飲みながら、その毎日ここで、こうやってホットワイン飲むのが日課なのよ、みたいな感じで言いながら、こう、そこで井戸端会議しているおじさん、おばさんがいたりとか、そういうのがすっげえいいなって思って、これをこう言葉で表すとすると、何でもないようなことが幸せだったって思うよねっていう、その、ね、ロード、ね。まあ、今やね、なかなかそのロード、茨ロードな感じですけど、その、歌っていらっしゃる本人さんはね、まあでも、なんかそういうのすごい思って、なんだろう、 普段生活していることが、その、に、やっぱりこう刺激が足りなくなったりとか、やっぱすることが多いんですよね。僕自身も。普段生活しててなんか面白いことないかなとか思うことあるんですけど、きっとでも、その、見方を変えたら普段生活している中に面白いこととか楽しいこととか幸せなこととかいっぱいあるよなって思うなーっていうのを、すごい世界ふれあい街歩きのその人々を見て、その街で生活している人を見てすごく思うというか、まあ、例えばその毎日その仕事して、でここでワインを飲んで、であとはこう喋ってこう楽しく寝るんだっていうのが、まあそのすごくいいなって思うわけですよ。まあその特別なことは特に起こらないね。特別なことっていうのが、その例えばなんていうのかな、すごく刺激のあることが起こったりとかはまあないけれども、でもそうやってこう、日々の中でちっちゃいこととかでも嬉しいことがあったりとか、まあ悲しいことがあったりとか、まあそういういろんな、その、人からすれば小さいことなんだろうけども、なんかこう自分の中ではすごくこう、なんていうか、いいことだったりとか、まあそういうのが、っていうかそういうのを多分、なんていうか、すごくこう感じて、いるというかね、なんて言うんでしょうね、これ難しいけどね、なんかそういう、まあ、普段の生活がまあとてもなんやろういいなっていうか、うん、あの日常で普段こう生活していることがすごくこうありがたいことだし、すごくこう幸せなことだし、まあ楽しいこともその自分が目を向ければきっときっとというかすごくあるたくさんあるんだなって思ったっていう、そのなんかすごい真面目すごい真面目なことをこう考えるような感じに最近なってるんですけど、どうしちゃったんでしょう。あのいやでもね、なんかすごくこうだからこう世界ふれあい街歩きを見てすごくこう僕自身はとてもいいなって思うのは、やっぱりこう普段の生活がすごくその平凡だったとしても、なんかそれはすごくこう幸せなこともたくさんその中にはいっぱいあって、楽しいこともいっぱいあってっていうことを、その人々を通じて、あきっとそうだなって、俺の生活もそうだなって思うっていうね、まあそういうのがね、楽しみだなっていうふうに思うわけですよ。だからまあ、例えば、世界ふれあいザキ歩きがあったとして、僕にずっとね、あの、街じゃなくてザキを追いかけ回すっていう、それパパラッチですね、それね、ただの。でも、まあそういうのがあったとして、まあ僕が、例えばこう、毎週、この小さい部屋にこもって、なんかこう、IC レコーダーの前で、一人で喋るのが楽しみなんだっていうのを、こう、ね、田畑智子さんが、へえ、そうなんですね、って言ってね。まあ言っている、なんか、素敵だな、みたいな、その、なんか、新崎って素敵だな、みたいな感じに、こう、ナレーションしているっていうのを、まあだから、これ何の話やろうね、これ。だから、なんて言うかな、でもこうやって、こう、普段、要は、まあ言う、ともすれば、こう、ルーチンワーク化している、その、こういう、作業とか、そういう、なんていう、喋っていることとかも、なんていうんでしょうね。こう、見方を変えればというか、まあ本来は、すごくこう、幸せなことで楽しいこと、楽しみを見つけようと思ってやっていることなので、すごいいいことなんだなと思うけども、時にそれを忘れてしまったりとかすることが、やっぱりこう、世の中に、まあ、ずっと生きているとあって、それを世界ふれあい街歩きを見ることによって思い出すっていうね。なので、まあ、その世界ふれあい街歩きを見て、世界ふれあいザキ歩きがもし行われたら、田畑智子さんが僕のこの今喋ってるこのこれを客観視、そのカメラを通じてどっかのナレーションブースで、新崎って素敵だなって言ってくれてるっていうね、そういうね、もうちょっと意味がわからない、そのもうちょっと意味がわからないですけれども、そういうことを感じたりとか、まあすごくこう、日々の生活っていいなってすごくこう感じるなっていうふうに思いましたね。というわけで、まあ、で、 まあ、とはいえですよ、やっぱりこう、なんかこう、でも日々の生活の中で、こう、新しいことを、こう、やっぱ求めていこうって思うわけですよ、やっぱりね。で、まあ、この間、その、ちょっと映画を見てきまして、ですね、桃色クローバー Z の、5人が主演の、幕が上がるっていう映画、今、ちょうどやってますけど、まあ、ちょっと見てきたんですけど、なんかこれも、前からその、とてもいい映画だっていう風に聞いてて、で、もともと僕もももクロ好きなんでね、まあ、最近ももクロ言ってなかったんですけども、多分おそらくそのリスナーさん、その、まあ、新世紀にそれにも聞いてるキンスターの皆様はですね、もうももクロのことも多分もう飽きたんやなって思ってはると思うんですけど、全然そんなことないんですよ。俺ももクロは結構ずっと、まあ、あんまりこうね、表立って言わなかったけれども、追っかけてはいるんですよ。ただ、なんていうかな、その、やっぱり、なんですかね、アーリンの最近の踊りのキレがちょっと悪くなって、なんかな、みたいな思ったりとか、まあ、すごい、個人的のな、感想というか、その、目線ですけど、なんか、アーリン最近ちょっと体重そうやな、みたいな、思ってたら、なんか、木で戻ってきたやんみたいな、そういうのをちょっと思ったりとかね、ちょっとね、ちょっと気持ち悪い方向に、親目線をお前、親なのみたいなぐらいのところで、今ちょっと、まあ見ているんですけど、まあだから、ももクロ自体は結構ずっとこう、なんていうか、まあ調べたりとか、まあ番組録画してみたりとかしてるわけなんですよ。で、まあその映画をやるということで、まあちょっと、これは見に行こうと思って見に行ったら、まあすごいね、なんて言うでしょうね。まあ、いろいろ感想はあるんですけど、なんて言うかな、まずその、多分この映画ね、多分ももクロが主演っていうことで、多分ももクロが好きじゃない人とかってあんまり見に行かないんだろうなって思ったりするんですよね。だからその辺はなんかある種、ちょっと、なんていうか、映画的に損してる感じはあるのかなって思ったりするんですよ。すごくこう、僕的にはすごく良かったんですよ。なんか、ももクロの映画じゃなかったんですよね。なんか、結局。なんか、まあ、難しいな。なんか、ファンからすれば、ももクロの映画なんですけど、結局、なんていうか、その、ももクロのリーダーの桃田かな子っていう子がね、の演技が最初はすごく違和感があったんです。自分の中で。その他のメンバーの演技がそこまでじゃないけど、かなこの演技だけすごくこう、なんか自分の中で違和感があって、なんかしっくりこうへん、はまらへんなって思っているのが、どんどんこう、進んでいったら、なんかすごくこう、その、最初違和感だったかなこの演技にバチッとはまってくる感じがあったりとか、っていうのは多分おそらく、こう、なんていうかな、ももクロ好きな方からの目線なのかもしれないんですけど、なんかまあ、なんでしょうね。やっぱこう、単純にその、ももクロ自身の出、なんかこう、ももクロを描いてるわけじゃないけど、でもどっかその、ももクロのその、人間性というか、ももクロのメンバーのその、なんかその、キャラクターだったりとか、そういった個性だったりとか、そういったとこが、微妙にやっぱこう、にじみ出てて、まあそれがこう、非常にこう、役柄ともマッチしてて、なんかいいなーって思ったりとか、まあそういうのはももクロ目線としてある、ももクロ好きとしてあるんですけど、単純になんか、学生演劇が、まあその舞台なんですよね。その、ストーリーとしては学生演劇をやっている子らの物語なんですよ。で、なんかね、まあ、これなんか、だからストーリーがどうとか、その内容がどうとかっていうのとはちょっと違うんですけど、その幕が上がるっていうのは、要はその、もう、その舞台の幕がこう、バーって上がった時にこう、始まるぞっていうことなんですけどね。それがすっごい良かったんですよ。その、幕が上がる感が。今から始まるぞっていうその感じが、すごく良くて、なんかね、こう、僕もだからこう、トークライブとかやったりとか、まあライブとかやったりとかでこう、ステージに上がるじゃないですか。まあその、上がってたんですけど、まあ、 まあ今もね、ステージに上がることもトークライブとかでありますけど、その、始まるぞ、いよいよ始まるぞっていう時の高揚感みたいなのがすごくこう映画から出てて、だからね、なんかね、すごくなんか何かをやりたいっていう衝動にすごく駆られる映画だったんですよ。なんかすごいこう見た後に、あ、俺もなんかすごい、やりたいなって思わされるというか、だからすごいこう、なんか、それもなんか映画の感想っていうか、映画を見てどうだったかっていうことではなく、なんか自分の感情がそう動いたっていうだけのことなのかもしれないですけど、でも自分の中でそのいい作品とかって結構そういうことが多くて、なんかこうとてもいい作品とかとても刺激的な作品というか、そういったものに触れた時にすごくこう自分の感情が動くんですよ。で結局それをなんか僕の場合は、なんか、例えば、サッカー観戦をしてたとしても、サッカー観戦ですごいいい選手がいて、いいプレーとか見て、感動的なプレー見たら、俺もサッカーやりたいって思う方なんですよね。その、見てよかったなっていうよりかは、俺もやりたいとか、まあ、俺もテニスやりたいなとか、錦織圭のプレーを見て、俺もテニスやりたいとか、なんかそう、やりたいっていうのを、実際やるかどうかわかんないけど、やりたいって思うんですよ。だから、その、そこが結構自分の中で、なんかその、感情が動くポイントとして、その、なんていうか、いい作品に出会った時に、すごくこう自分の心がそういう風なアクティブな方向に動くみたいなのが、すごくこう、なんか一つの、なんていうかね、バロメーターじゃないですけど、なんかそういうのがあるなっていうのを、なんか最近ちょっと思ったんですけど、だからこう、すごくこう、今回幕が上がるっていうのを、まあ、作品見て、まあなんかこう、すごいそういう風に気持ちが動いたので、あ、これすごいいいな、いい映画だなっていう風に思ったというか、だからなんていうか、まあこれはまあそれぞれ、人それぞれなんかそういう感じ方って違うとは思うんで、なんか僕自身がその、感情が動いたっていうのがあんまりこう、その、当てはまんないかもしれないですけど、でも、まあその最初も言ったように、そのももクロか、うわももクロかって思う人もいるだろうなって思うから、なんかこうそうあんまそんな映画じゃなかったっていうか、うん、なんかそういうのはすごくあったので、で単純にすごくこういい映画だったなっていうふうに、思いました、ね、なんかもっと見てたかったなって思えるような映画だったりもしたというか、なんか、やっぱり映画だから、そのサイズ的にね、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、2時間ぐらいだったのかな、まぁ、あ、それぐらいだったと思うんですけど、まぁ、あ、要は単純に言ったらもうそこ、結構まぁその、はしょられるわけですよね、その、ももクロの主演の女の子たちのその、ストーリーっていうのは結構はしょられてるわけですよ。だからそういったとこも、なんか、もうちょっと見てみたいなっていうふうに思えたかなっていうのがあって、だからまあ個人的にはすごくこう良かったなって、思いましたね。で、あとその映画館で、ポップコーンを食べてたんですけど、いつもそうなんですけどね、ポップコーンを、まあちょっと離れた席で見てたんです。その、他のお客さんとかとはちょっと離れた席で見てたんですけど、ただそれでもやっぱりポップコーンをその静かなシーンの時に食べる音みたいなのがすごく気になるよ、なるよねっていうのと、あと暗がりで食ってるもんですから、だいたい見終わった後こう照明がパッてついたらかなりの量こぼしてるんですよね。あれがちょっともったいないなって思ったりとか、あとなんて言うんでしょうね、ポップコーンの食べた時のそのポップコーンの塩味を食べるんですけど、だいたいこう塩こうがこう手につくじゃないですか、ポップコーン手で食べてて、それをいい塩梅の時に舐めたいけど、舐めるそのチュパっていう音とかが映画館に響いたら嫌だなとか思いながら、こうそういうの全ての所作を静かに行わないといけないってところに結構気が持っていかれるっていうので、じゃあポップコーン食うなよっていう話なんですけど、でも食いたい。やっぱ映画館に行ったらポップコーン食いたいっていうね。っていうのはあるんですよ。やっぱり。 あって、その辺のこう葛藤みたいな、その心の葛藤みたいなのが、その幕が上がるでね、少女たちが葛藤してる時に、俺もポップコーンに対しての葛藤がすごくあったりとか、あとまあ先ほど言いましたけど、ドライエイド EX の目薬をね、やっぱ映画館でずっと目、あのスクリーン見てると目が乾いてくるんですけど、その、ちょいちょい刺すんですよ、あの、ドライエイド。したら見終わった後に、俺の顔見たお客さんが、あ、こいつ泣いてたなって思われたらちょっと恥ずかしいなっていう、その、感じとか、その、あったりとかして、まあなかなかにこう、なんていうか、集中して見たのかって言われたら、意外とこう気を持ってかれたりもする場面もありましたけども、それでもまあ、とても、いい映画だったなと思いますけれども、まあ、まあ、公開中ということで、まあ、まあ、よかったらというか、まあ、ね、もし、なんか気になってるなっていう人とか、すごい、物語すごい気になるけど、ももクロやからちょっとなって思ってる人とかいたら、まあ、それはあんまり大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思ったりはしますね。なんか、なんか、とても、いい意味で、ももクロ感があんまりないというか、まあそういう映画だったなと思いますけれども、まあそんなわけでね、ちょっとこう、いろいろと話しましたけれども、まあここ最近こんな、そんな感じ、みたいな感じですよね。というわけで、ちょっとコメントを、いただいてますので、ちょっと読みましょう。こちらはですね、横井くんから、ね、ハッシュタグ、新崎にでいただいております。新崎さんは X の回をこっそりしてくれないということでね、いただきましたけれどもですね。まあ、僕ね、こっそりできないんですよね。X の回、例えば、まあ、なんていうの、その、口は硬い方なんですよ。絶対に秘密ねって言われたら、それは守るんですけど、例えば、その、嬉しいこととかあったりとか、その、自分の中で嬉しいことがあったりとか、その、なんていうかな、言いたい、その、自分のことですよ。自分のことで言いたいなって思うこととかあると、すぐ言っちゃうんですよね。なんかこう、もうちょっと先にしとけばいいのに、みたいなことを言っちゃったりとか、結構するんですよ。だから、なんかね、その辺はね、X の会はこっそりできない派なんですよね、僕はね。ちなみに全然どうでもいいですけど、昔、中学の時に、非常勤で来た先生が結構なおじいちゃんで、そのおじいちゃんは X ってずっと言ってたのがすごい気になったなって、今すぐ思い出しましたね。だから、そのおじいちゃんからしたら、X の回なんでしょうね。X の回をこっそり教えてあげようかなって言ってるんですよね。だからおじいちゃんからすると。もう俺は X の回を知りたいんですけど、おじいちゃんからすると X の回っていうのね。まあそんな、ほんまどうでもええな、今の。ほんまどうでもいい話をちょっとしましたけどね。いやでも X の回といわばいろいろありますよ。やっぱり、もうとりあえず、すごいキモい話ですけど、なんで俺振られたんかとか知りたいもんね。その理由、その、やっぱさ、その、告白して振られた時って、なんか理由は言ってくれないじゃないですか。なんかこう、友達としてしか見れないみたいなことは言われますけど、でもほんまに友達としてしか見られへんかったんかどうかっていうのは分かんないじゃないですか。っていうか、それって断り文句だから、その、友達としてしか見れない、ごめんねっていうことの裏には何かあると思うんですよ。だから、いや、友達としてしか見れないではなく、いや、ちょっともう生理的に無理なんですとか、まあ、そこまで言ったらちょっともう俺、それはちょっと X の回聞きたくないけども、なんかなんて言うんでしょうね。いや、実は、その、なんて言うの?なんか、こう、制服の着こなしがちょっと絶妙にダサかったとかね。絶妙にダサいとかさ、なんかそういうなんか、持ってるカバンがちょっとなんか気に入らないとか、あとなんかこう、いろいろあると思うんですよ。音楽の趣味が合わないとかね。 いろいろあると思うんです。なんか、それを、なんかこう、教えてくれへんかなって、振った人たちに良ければ、別にそれでどうこうとかないんです。もう、なんかちょっと、なんか、どうやったんかなって思う、どういう気持ちだったんかなって思ったりとか、すごいするんですけど、まあ、これはちょっと僕のね、胸にちょっとそっと置いといた方が良さそうですね、これはね。多分、ドン引きされると思いますんで。いや、でもなんか知りたいんですよね。なんか最近すごいそういうのが。俺なんで振られたんかなとか。なんか気になんないですかね、なんかそういうの。なんか、あの時、なんか、俺どういう、なんであかんかったんやろ、何があかんかったんやろっていうふうに。別に今更なんで別に反省とかもないんですけど、何があかんかったとか、逆に何が良ければ良かったんだろうかみたいな、そういう答え合わせってできないじゃないですか、その告白の場において。まあ、その場で聞くケースもあると思うんですよ。何があかんの？俺の何があかんの？っていうこともあると思うんですけど、でも、ちょっと聞けなかったんですよね。だからこう、そういう X の会話を教えてほしいなっていう思いますね。そんなわけでね、じゃあね、せっかくですからここで一曲ね、ちょっと書きましょう。というわけで、横井圭で、少女 X、ちょっとまあ、これは13日の金曜日の方のエンディングテーマにもちょっとね、させていただいておりますけれども、ちょっとこちらでもちょっと書きましょうということで、それでは聞いてください。横井圭で少女 X。
少女と出会った なぜか知り合いになっちゃった 参考書片手に嬉しそうに 公式のない悩みを話してくれ受けてからかったら喜んでくれたから胸が痛かったんだもしよかったら君に会いに行きたいどんなに昔と違ってもはない君が出した問題 X の会話こっそりその少女に教えておこうかな
はい、そんなわけでね、聞いていただきましたけれども、横井圭、少女 X、こちらは iTunes ストア、Amazon MP3、デコチョク等で販売してます。デジタル販売してますので、よければ、ということで。なんかあれやね、最近もう少女 X のことばっ、なんかその X の回みたいなところにすごいこう、なんか、広がるよね。なんか、X の回っていうことがすごくこう、なんかなんて言うんでしょうね。想像力をかき立てるというか。ね。気がついてそればっか喋ってるなって最近思うんですけど。もう横井くんにしてやられてんなと思うんですけどね。まあちなみにまあその歌とは関係ないとこですごい広がってるんですけどね。なんで振られたんかなとかそんなことをすごく思ったりとかするんですけど。まあそんなわけでね。まあ今回まあそろそろいいお時間ですかね。そんなわけでございまして。じゃあ。ささやまのライブ情報、最後にちょっと言いたいと思います。3月11日水曜日、もうすぐです。素敵な歌会第12回、ささやまと大石俊介によるツーマンイベントでございます。こちら場所神戸16ビットでございます。で、スタートが19時30分。ぜひお越しいただきたいなと思っております。で、3月21日土曜日は、ワンマンライブ。リビングオンザナイト051でございます。こちらも場所神戸16ビットでスタートが19時35分。 こちらもお待ちしてます。で、あとちょっと先ですけれども、4月5日日曜日はですね、笹山とザ・ナチュラルキラーズによるツーマンライブ、ザ・ギャラクシャンウォーズステージ6あります。こちらも場所神戸16ビットで、スタートが19時となっております。どの公演もぜひとも見に来ていただきたいなと思ってます。その幕が上がるを見て、すぐ思ったのは、やっぱり、演劇もそうだけども、演劇とかもそうだし、その音楽ライブなんかも特にまあそうですけど、やっぱりその場その場しかないんですよね。だから本当に、特に笹山ライブの場合はそれが顕著で、本当に同じ演奏っていうのが、まあ、ほぼないというか、一度たりともないんじゃないかなと思うんですよ。なので同じ曲でも、毎回アプローチが変わったりとか、そのアレンジが変わったりとかやっぱしているので、その一回きりのそのライブっていうのが本当に笹山ライブの醍醐味だと思うんで、なのでやっぱりそうですね、やっぱこう、映画を、幕が上がるという映画を見て思ったのは、やっぱその、ライブっていうことの素晴らしさというかね、ライブはやっぱライブなんだなということをすごくこう、感じたというか、なのでその、場でしか味わえない、ね、多分演劇もそうだと思います。同じ演目でも、その場でしか、こう、ないものっていうのが絶対あると思うんですよ。だからね、ぜひとも、どの公演もね、見ていただきたいなと思っておりますということで、詳しくはですね、笹山言うても、最後のええとこで笹山言うてもだね、出ましたね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報をクリックしていただきまして、そちらの方からですね、まあ、詳細、あとご予約もできるようになっておりますので、よければぜひともチェックして、ライブ会場にお越しくださいませ。よろしくお願いします。あとまあ、デジタルシングル等もですね、いろいろ、リビングオンザブルーズであったりとか、まあ、オドガメフェスのコンピレーションアルバムであったりとか、いろいろ販売しております。こちらも笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ぜひとも、ご確認いただきまして、お買い求めいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。あと、横井くんの曲もね、ぜひともよろしくお願いします。ということで、まあ、そんなとこですかね。というわけでございまして、新崎ニューストリーム、今回はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。全然どうでもいいことなんですけど、僕、ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございましたの。お聞きが僕すごい苦手なんです。企業というか、企業が続くのが、だから、キキキリンってすっげえ僕言いにくいんですよ。キキキリンって、最近はまだ、キキキリン、キキキリン、キキキリンって言えるんですけど、昔、もう、キリキリやったんですよね。もう俺の中でも、キリキリ、俺キキキリンって言ってるのに、ずっとキリキリって聞こえるっていうのがあって、まあ今もこうやって収録してて、後で聞いたら、なんか、キキリン、ちょっと言われへんな、キキキリンって、言ってるところが全部キリキリに聞こえてたらほんまにちょっと治ってないんですけど、それぐらいちょっとキリキリとか、お聞きくださいました皆様、聞きとかが、企業とか、がすごい苦手なんですよね。どうでもいい。一応神田というところに、お聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。まあ、ちょっと今全然ちゃうところで噛んでるからね、もう関係ないね、もう。というわけで。結局は関係なかったっていうことなんですけどもね。そんなわけでございまして、まあ、またね、次回、よければ、こんなね、カミカミトークバラエティポッドキャスト、よければぜひともね、お聞きくださいましたら嬉しいでございます。ということで、それではまた次回お会いいたしましょう。お会いいたしましょう。新崎でした。それでは皆様、さよなら。にしし死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと
言い切れないけど歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。